属系のストリームポッドキャスト。民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第59回放送、2012年10月25日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島です。ということで、またしても久しぶりの放送になってしまいましたが、この1週間ですね、岩手県の宮古市の太郎というところに来て、まあ僕が今関わっているプロジェクトの手伝いというかですね、聞き取り調査に入っていて、それは、プロジェクトとしては、宮古市とちょっと、連携していて、この前の、東日本大震災の津波の記憶、一人一人の記憶をしっかり記録しておこうという、そういう、プロジェクトで、かなり、宮古市の、広範囲にいろんな、先生たちとか、僕ら院生みたいな人たちが入って、仮説とか、宮古に住んでる人たち一人一人に話を聞いていって、資料集を作ろうという、そういうプロジェクトが今動いていまして、その中の、一員として、僕も、宮古の太郎地区というところに入ったわけです。はい。今回ね、初めてということで、右も左もわからない状態だったんですけど、なんとかね、一週間、いろんな方々にお話を聞くことができてですね、で、帰ってきたわけなんですが、これ、結構長くね、この後、数年単位で続く、大きなプロジェクトということで、それの、調べ始めみたいな、ところだったんで、これからちょくちょく宮古にはね、行くことになるかなと思うんですが、このプロジェクト、僕が入ってるその太郎地区というところのちょっと紹介をしますと、宮古市というのは岩手の、海岸沿いに、ある市ですね。で、盛岡から、そのままこう、東に、ずっとぐーっと来ると、宮古市に当たるという、ことです。はい。カムイさんが来たかな？ちょっと待ってですね。OK です。ということですね。はいはいはいはい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。お久しぶりです。どうもどうも。
いつぶりだっけ
?1 ヶ月ぶりかもしれないですね。
はいですかね。
はい。いやいや、お疲れ様でした。
でした。
にみさんのね、いろんな積もる話もあるですが。
そうですね。なんかいろいろありすぎて、どっから話すのかなみたいな。
今ですね、僕が宮古の調査にちょっと行ってきたという、話をしてました。一週間、泊まって、岩手県の宮古市の太郎という地区、田んぼの田に、老人の老と書いて太郎という、今回津波の被害がかなり出たところですね。日本一の防潮堤というのが、万里の長城みたいにこう、ぐーって立ってるところなんですけど、そこを乗り越えて津波が来てしまって、大きな被害が出たという、そういう場所に、行ってきて、いろんな方に話を聞いてきたんですが、盛岡からはずっとこう東に、行って、盛岡からさらに2時間とか、かかる、岩手も広い県なので、日本一広い県とか言ってたかな？はい。だそう、結構ね、その盛岡から海岸沿いまで出るのにかなり時間がかかるというので、そういう特徴もあるんですが、やっぱりあの辺はその、有名なリアス式海岸。はい。あれ、複雑じゃないですか、その海岸線が。
入り組んでますよね。
はい。だあれで、津波が大きくなっちゃうんですよね。
普通に平面で受け止めるんだったら、そう、5メートルの津波は例えば5メートルで来るわけじゃないですか。それがリアス式海岸だと、どんどん複雑な地形で奥へ奥へ行っちゃうんで、こう平面の力どんどん集合しちゃうんですよね。
それで入り江の一番奥とか、
はいはいはいはい、
なりやすい。
そうなんですよ。
それが、リアス式海岸だといろんなとこにあるわけ
です。そうです、そうです。
複雑になって、
だから今回も話聞くと、一番高いとこだと40メートルぐらいの波になって、本当に崖の上まで波が来たという。まあ、それぐらい、まあ、強力な津波、の被害に遭われているところなんですが、まあ、今回そこの人たちに一人一人体験談をね、話聞いていこうということで、今どういう状態にあるかっていうと、一番でかいところがホテルグリーンピア、三陸宮古という一大リゾート施設がありまして、これは1985年にオープンした、まあ、なんか鈴木善光とかですね、松下幸之助とかが肝入りで作ったリゾート施設なんですよ。で、これかなり膨大な敷地がありまして、まあ、中に体育館とか、昔はスケートリンクとかで、プールもありますし、ゲートボール場とかですね、まあ、かなり、あとテニスコートとか、パターゴルフもあったかな。まあ、そういうなんか、いろんなこう、リゾートが、リゾート施設が、ある、ホテルがあるんですけど、そこに、今、500個ぐらい ?500 世帯ぐらい入ってるんですよ。避難した人たちが仮設住宅作って。ちょっとまあ他じゃないところになってるんですよね。それだけまとまって避難できる場所があったっていうのは。だから太郎の被害に遭った町のほとんどがそこに丸ごと移転してる。っていうような。今状態になってるんですね。で、今回の聞き取り調査は、そこのその、太郎のホテルグリーンピア三陸宮古っていう、まあ、今その仮設住宅が、500個ぐらいあるようなところの、まあ、いろいろその、お世話してる人に、まあ、ちょっと紹介者になってもらって、で、仮設の、に住んでる方に一人一人話をどんどん聞いていくみたいな。ので、延べで話聞いたのが今回1週間行って24人ぐらい。
疲れそう。
しかも、1人1時間とか2時間とか聞いてるんで、正直録音のファイルが相当なことになってしまったんですが。メモも取ってますけど、まあ、録音。はい。っていう感じで。まあ、この後、これを、まあ、どういった形か、こう、報告書なり何なりにまとめていく作業っていうのが、まあ、どうなるのかなと思いながら、話を、まあ、聞いていったんですが、まあ、津波の話はね、かなり壮絶な話が、やっぱりあって、こう、ね、生き残った人たちの話とはいえ、ね、親類とか、自分の非常に身近な方が亡くなってる場合もあるし、なんていうのかな、一緒に避難するときに、一緒に来るって言って、いや、俺はこっちに避難するからいいよって言った人が亡くなってるとか、っていう話聞くと、まあ、かなりちょっと、ね、こっちがどう受け止めればいいのかちょっとわかんないような状態にもなるんですけど、でもそれでもその津波っていうのをどう受け止めてるのかっていうのが結構やっぱり話聞いてるとその地区独特のものがあって、やっぱりおじちゃんとかお父さんとかから、おじちゃんおばあちゃんお父さんお母さんから津波の話聞いてるんですよね。今回の津波の前に、昭和8年の津波と明治29年の津波っていうのがあって、 明治29年の方がかなり、大打撃だったんですけど、まあ、その辺の話、を、まあ、聞いていて、で、津波についての意識というかですね、まあ、どう捉えるかみたいな話とかは、まあ、ね、僕とか別にその海沿いに全然住んだことがないような人たちからすれば、ああ、こういう考え方あるんだみたいな、こういう、教えを常に守ってるんだみたいな、まあ、天然光の話とかね、もありますし、まあ、なんていうのかな、その明治とか昭和の津波の時は政府は何もしてくれなくて自分たちで全部やったんだ、みたいな。全部流された何もないところにその瓦礫の木をかき集めてバラックを作るところから始まったんだ、みたいな。まあ、それに比べればね、みたいなことを言ってたりする人もいますし。
すごいですね。
だ
から。語り継がれてる。
そうなんですよ。
よくとして、受け継がれてるっていうのもすごいし、すごいですね。
そう、だからまあ、結構ね、大正生まれの、おじいちゃん、おばあちゃんとかにも話聞いたりしたんですけど、長生きしてればね、2回は来るのよ、みたいな。
そうなんですね。
そうそうそう。だから、その人たち昭和8年も体験してるから、大正生まれだと。かなりちっちゃいけど。でもその人たちのおじいちゃんおばあちゃんとかも、安政と明治のやつを、津波体験してるから、みたいな。
そうですね。
すごい話が、そう。で、まあそういう話の他にも、今その街づくりどうするんだっていうので、その高台移転の話と、その高台に、どれだけ街の機能とかをこう移すのかどうかみたいな話とかも、かなりこう、突っ込んで話が、まあ、そういう話し合う場で出てたりとかですね、かさ上げっていうまあ、高台で切り崩したやつを、まあ、今、津波の被害がギリギリ来るか来ないかぐらいだったところを、多少ちょっと土地を盛り上げて、で、津波来ないようにして使うかどうかみたいな話とか、もう、かなり突っ込んで、やられていて、その時にも、まあ、今回の時の体験とか、まあ、じいちゃんばあちゃんから聞いた話とか、と、まあ、あと街づくりのね、今の街づくりのその、まあ、メソッドというかですね、やり方みたいなのが、本当に、まあ、つばぜり合いじゃないですけど、飛び交いながら、話が進んでいく様子っていうのは、まあ、かなり非常に切実である反面、まあ、非常にこう、なんていうのかな、言葉は難しいんですけど、興味深いというかですね、刺激的な話だったので、僕自身、まあこれ、まあ長くお付き合いするんで、まあその、津波の話にこう、打ちひしがれてばっかりも入れないというのもあるんですが、まあそういう意味では、その、ねえ、せっかくのこういう機会なんで、まあ長いお付き合いの中でいろんな話を聞いていければな、という感じで、はい。行ってきました。
すごい体験ですね。
そうなんですよね。
どうでしょう、その話をいろんな人から聞いて、
はい。
どうでしょう、その人たち自身はどういう感じだったんですか、その話聞かれることっていうこと
ですか。ああ、意外と話してくれますね。
話してくれます。
なんていうのかな。もう最初からダメっていう人は、まあ、まずいない。まあ、そういう人を避けてちょっと紹介され、してもらってるのかもしれないんですけど、それでやっぱりその、まあ、なんていうのかな。まあ人によっては、まあ話すの言いよどんだりする人っていうのもいなくはないんですけど、おおむねちょっとまあ話を始めると、まあ津波の時の話は大変だ。亡くなった人の話とかになると、まあ、 多少ちょっと言いよどんだりしますけど、あの、命からがら逃げた話とか、まあちょっと、あの、自分が危機一髪だった話みたいなのは割とこう、臨場感交えて話してくれたりとかですね。まあ、あの、今回、津波の話だけじゃなくて、太郎の暮らしとか、まあ、民族の調査も一緒にやるということで、いろんな個人的な体験もね、いろいろお話を聞いたりしてるんですけど、まあ、その時の話とかは割と笑顔で、話してもらったりですね。で、まあ、人によっては本当に、今回こういう形で、まあ、話できて、こう、まあ、話があっちへ飛び、こっちへ飛びしながら、こう、いろんなまとまって話を、はぁ、すっきりしたっていうふうに言ってくれる人もいて、それは話聞いてよかったなって本当に思いますね。
いや、なんか調査以上のことがいろいろこう、何でしょう、動くっていう感じしますよね。
はい。
生身の人に話を聞くっていう。
そうなんですよね。まあ、怖い反面、面白くもありという。
面白くもありなんです
よ。そうそう
やっぱり、僕もこう、まあ、特に介護やってて、普段からこう、年寄りのね、人の話とかも聞くので、ですけど、まあ、そこまでその津波の話とか深い話は聞かないですけど、
うんうんうん、
やっぱりあれですよね、その話聞くと、当事者になっちゃいますよね。
うんうんうん、
やっぱり観察者とかそういうのではおられないっていうか、
うんうんうんうん、
なーっていうのを感じたと、やっぱり、それ以上に三陸の津波とか、ね、そういう話が出てくるっていうのは、多分西島さん自身は、当事者っていうかね、なんだろう、不思議な感じで、なっちゃうだろうなって、多分これから先も。
うんうんうん。ね、
それが、感慨深いというか、ね、いろいろ、これからも、するし、この時期にこうまだ考えちゃいますね。自分がこの年でこう生まれてきたんだなみたいな感じとか、
はいはいはい、
なんかこういう風に、ね、
まあだから本当に僕自身もだいぶ長く付き合うことになるので個人的なね関係も作りながら行くのが一番いいかなとは思ってるんで。うん、親戚のおじいちゃんに話聞きに行くぐらいのノリができたら一番いいかなと、
そうです、
ね、うん、思ってます。はい、まあこちらもまた進展とか話せること、また出てきたらいろいろ報告していきます。はい、まあ今後交互期待ということで、はい、でですね、あ、でせっかくにみさん来たんで。改めて言っておきますと、まだニミさんの手元には届いてませんが、日本の祭り応援マガジン松下2012年秋号無事、刊行できましたということで。
はい。
はい、
よかった。
よかった。すいませんね、だいぶ、伸び伸びになってしまいまして。
だってあの時、ちょうどでしたよね。西島さんの結婚式が重なってましたもんね。
まあ、それでちょっと若干こう編集作業がゴニョゴニョになった
。ゴニョゴニョ。
っていうのも多少あったりなかったりという感じだったんですが。
みんなはそれぞれお祭りシーズン突入してる
し。そうなんですよね。で、それで多少ちょっと構成が遅れたりとかっていうのもありまして、まあ、この時期になってしまったんですが、まあ、Amazon、ではちょっとまだ、今申請中なので、買えないんですが、直接のね、祭り下の、サイトからの、通販とか、まあ、あと、電子書籍での販売は、やっていますので、皆さん、よろしければぜひね、買ってみてはどうでしょうかということで、今回特集はですね、公益社団法人全日本郷土芸能協会の、西田正代さんのインタビューです。西田さんはね、江戸の祭り林の戸塚林というお囃子に今、挑戦中というか、まあ、保存会の会員としてね、 活躍中なわけですが、まあ、西田さんが、いかにこう出会って全共芸みたいなところに入ってしまうのか、郷土芸能、郷土芸能にいかにこうね、足を踏み外して、そっちの道に行ってしまったのかっていう、まあ、かなり衝撃的な出会いの話も載っているのでね、ぜひ、まあ、そういうのも読んでいただけると面白いかなと思ってます。はい。で、まあ、前号と変わらず、前号から好評いただいている栗田千佳さんのかぐらえ、も今回、関東に掲載してますし、新見さんの、楽器に注目民族芸能は、今回は締め太鼓編ということで。はいはい。まあ、いろいろ大変だったようですが。
大変でしたね。はい、まだ、あれでも締め太鼓全部出し切って。やばい。
やばい、やばい。
いや、そう、まあ、逆に言うとですね、本当に日本の芸能
はい、はい、
とかは、やっぱ太鼓が命っていうか。
いやー、そうですよね。
ね、やっぱりそうですよね。だから、そうやって考えると、その、日本のその芸能で、その、ニューウェーブじゃないけど、ああいう中で、やっぱ和太鼓っていう名前が出てきたこと、ああいう芸能が出てきたことって、
うん、
ある意味必然なんだろ
う。
やっぱり太鼓なんだな日本人って、ね、それをこうあれ書いてて気づきましたね、改めて、
まあ、確かに太鼓はね相当かけちゃいそうですよね、
かけちゃいますよね、足りないねとか、
締め太鼓はな、
締め太鼓は本当にすごいです、ね、いろんな太鼓がありますよね、
使い方もいろいろですね、
そうなんですよ、特に民族芸能、こういう使い方すんの、ね、
そうそう。
なぜわざわざみたいな。
組み合わせで使ったり。
そう、組み合わせで使ったり。それをやっぱ細かくやっていくと偉いことになります。
そうですね。まあまあ、とりあえず詳しくは、松下買っていただいてということで。はい、
読んでください。
はい。で、前後からで言うとですね、大竹、雅子さんの、熊野地方と祭り、山の盆踊り編、その2というのが、ありますし、田地野さんの私の自狂言楽器も、掲載されてます。で、今回から、新連載で始まったのはですね、宮本幸雄さんの、お祭りへ行こうという、まあ、祭り入門ですね、はい。初心者の祭り入門の、記事と、あとですね、これ、実は、隠れた僕の一押しなんですけど、池田義文さんという方、この方は実はまだ僕お会いしたことはないんですが、祭り下の、記事募集の、あれを見て、今回投稿してくれて、この後も続いていくという、連載がありまして、それが、タイトルがですね、21世紀の奇祭セルフ祭りという、
なんだろうそれ気になる
、まあ、この方はですね、大阪の新世界で、新世界の商店街と組んで、ちょっと町おこしで、お祭りを始めてるという、まあそういう人なんですけども、まあ、自分たちで、祭り作ろうじゃないかということでセルフ祭りだそうですね。で、かなりまあカオスなお祭りなんで、
カオスなんですよ、
はい、
お祭りはカオスです
ね。いやいやいやいや、まあなかなかまあ大阪らしいといえば大阪らしいし、まあサブカルというか美術系というか、まあそういう方々も絡んでかなりやってるみたいなんで、カオス度がまたね、はい、違うかなと思うんで、この連載実はちょっと僕楽しみにしてます、はい。ぜひね、記事も一度、読んでみてください。で、あと、前回、取り上げた、小岩さん、獅子踊りの、小岩さんの、獅子踊りワークショップというのがあったので、それを、行ってきて書いたというのが、僕の、奥さんの、西島遥が、まあ、体験レポートで、書いてますという、まあ、そんなラインナップですね。はい。
楽しみですね。
はい。まあ、もう発送作業はしたので、初回、注文分、まだまだ、予約じゃないや、注文受付中ですので、よろしくお願いします。
お願いします。はい。ぜひ買ってください。
はい。
割と評判上々でしたけどね。
ああですね、1号まず。あ、今日、はいはい。
いろいろ聞きました。はい、
いや、嬉しい限りで。あ、確かに、あの、よく作ったねっていう話は。そこかしこでやっていただけるので、すごい嬉しいなっていうのがあるのとですね。今日早速ですね、あの次の、あの記事書く人をゲットしました。
素晴らしい。
はい。ツイッターでですね、ゲットしたんですけど、あの、奄美に住んでる人で。で、
新規開拓。
はい。いや、やっぱりね、ちょっと西側は弱いなというのが。
弱いですね。
そうそうそうそうそう。
西側かも。
そうそうそう。弱いなっていうのがあって、誰かいないかなって言ったら、たまたまね、今日読売新聞かな、の記事をですね、僕が、見つけてツイートしたんですよ。諸住芝屋かな。諸なんとか芝屋。っていう、まあ、奄美のお祭りがあって、瀬戸内町というところですね。うん。鹿児島県瀬戸内町、諸住芝屋かな。諸住、書っていう、もろもろのもろに、どん、鈍いっていう字。で、芝屋はカタカナですね。で、それがですね、大鳥神社祭で行われ、カビディラ、かっこ髪の面をつけた男たちがユーモラスな芝居や踊りを披露した。で、まあ、平家の落ち武者が伝えて、くくわ節とか金庫節、人形芝居の、玉ティユなど11演目が披露された、うんぬんと書いてあるんですが、この記事をツイートしたらですね、この記事私が書きましたという、ツイッターで司さんという方が今いらっしゃいまして、ありがとうございましたっていうのが来たんですが、ああ、あなただったんですか、みたいな話になって、じゃあぜひ今度祭り下に投稿してみませんかって言ったら、快諾をいただいたので、はい、ぜひ、こういう形でどんどん広まっていけばいいかなと思ってます。
これは興味ありますよ
ね、琉球ともまたちょっと微妙に違うっていう。
奄美は奄美です
。そうす。
行ってみたいよ。
うん。という感じで、まあ、松下も今後の展開にぜひぜひご注目ください。
書いてる本人がすごい楽しみなんですけど、
はい。
この人は何書いてるんだろうなとか。
やば。僕も落ち着いてちゃんと書きたいんですけど、いつも編集作業でね、バタバタしちゃうので。
そうしたらでもどんどんページ数増えてきそうですね。
今回も18ページ増量です。
そんなに増えたんですね。
増えました。まあまあいいんですけどね。若干、こう、経営面的には単価がだんだん上がっていくんで、ちょっと怖いんですが。
そうですね。どこら辺に、落としど
ころ。まあでも載せないよりは載せてね、多少価格を上げるっていう方が、まあ、またいいのかなっていう気はしてるんですが、まあまあ、それは、今後の課題にしておきます。はい。
今後どうなっていくかですもんね。
じゃあ、ニミさん、この間のお話を、はい、まあ、いろいろあるかと思いますが、ダイジェストでお願いします。
ダイジェストで。
はい。
じゃあ、近いところから話しようかな。
はいはい。
どうしよう、どっちだ。とりあえずじゃあ自分のやった、ですね、笠寺、
はい、
はい、僕が関わってます、笠寺症状保存会という保存会があるんですが、うん、まあ、そこのお祭りに僕は毎回加わっているので、まあ、今年は大名古屋大学さんという NPO 法人ですね、
はいはいはい、
その方たちと組んで七松神社のその例大祭を案内するツアーを企画しまして、
お、
はい、まあ、まあ、お客さんを呼んで、みんなでこう、なんて言ったらいいんだろう、ワイワイという感じでこう説明しながら、もう むしろ参加していただきました。
うんうんうん、
症状をかぶりたいという人がいたものです。
お
ー、
ああ、すげえ。
かぶっていただきました。
すげえ。
はい。
去年ね、僕もお邪魔させていただきましたが。
はい。
はい、あれはもう、だから症状っていうのが、水系のスリム、たびたび話題になりますが、
はい、
名古屋版な生ハゲみたいな。
そうそうそう。
そう。でかい、結局、あれ被るとね、2メートル以上の大きな、はい、あから顔の怖い、まあ、症状さん人形になって、子供たちとかを追いかけ回すという。小神社のやつはね、単に新見さんのとこだけじゃなくて、
そうですね、他の町内というか、
ね、
笠寺の南中町内と出るので、そこから思い思いのこう、出汁のようなものが出たり、軽トラに、
はいはいはい、
すごいなんか、飾り、花で、こう、紙で作った花とかもつけたり。うん、
金モールとかですね。
そうそう、金モール。あと、すごいよな、LED とかね、最新型とかあって、あれが僕逆に好きで。
いや、いいですよね、あれね。
あれで、なんだろう。逆にその、お祭りを自分たちは楽しみたいんだっていう、意気込みみたいなのを逆に、こう、感じるというか、その底力っていうのかな、っていうのを感じるんですよね。っていうのをこう、見ていただきたいなと。
うんうん、
企画したんですけど、まあ、今、ユースリムの、ソーシャルスリムの、それのレポートがあります。
あ、はいはいはい。
レポートの写真で、はい、出していただきましたので、ぜひご覧ください。
参加人数はどれぐらいだったんですか？
参加人数は結局、まあ、8人前後で募集して、まあ、3人ではありましたけど、
はいはいはいはい、
結局スタッフはですね、とかスタッフが結構いたので、結構10人前後でゾロゾロいた。
結局は。
はい。来ましたので。
ああ、いいですね。
なんか入ってみますか、ね、入ってみますって、一通り多分みんな被ったと思います。
いや、いいじゃないですか。
でやりながら、今回大名古屋さんの方に言われたのが、僕以外に、僕が一応講師役だったんです
けど、はい、
僕以外にこうスピーカー持ってるけど、後ろから喋りたいオーラが出してる人が いっぱいいたので、
はいはい、
とりあえずその人にこうもうマイクを向けて、スピーカーでバーって喋ってもらいました。あれは今までなかったですって言われて。いや、僕以上に知識がある人が近くにいたんですよね。
うんうん、
例えば、症状保存会の会長さんは自分で症状を作ってる人なんで、
はいはいはい、
僕よりも詳しいんですよね。作り方とか歴史に関して。
ですよね。
だから困った時はその人に頼み、
もう写真でこう拡声器のあれ持ってこう解説してるのが出てますね、会長さんね。
そうですね。
はいはい、
その人がまた話がうまいんで、ね、
うんうん、
やっていただいたりとか、あとたまたまそのこの年は林車っていう、まあ、屋台みたいな、
はいはいはいはい、
太鼓の席でこうお囃子していく車を作ってたもんですから、その時に協力してくれた彫刻家の人もちょうど後ろにいたので、もうその彫刻を作ってくれた部分で説明してもらいまして、うんうんうん、まあ、その人また出汁にめちゃくちゃ詳しいんですから、出汁の話もバーッとしてもらってとか、うん、そういった具合に本当に実際に関わってる人が近くにいるもんですから、もういろんな人に話してもらいました。で、まあ、そんなこんなでも宿の方から神社までこう練り歩く時にはもう林車人数が足りないので、皆さん参加したい人にも引っ張ってもらいました。
お、
はい、で、まあ、神社まで一緒に行きました。
いいですね、
はい、まあ、よかったんですけど、最後鳥居のところでですね、どっちかなって、左が前方の屋根がですね、その林車が大きすぎたのか、ちょっとまっすぐ引かなかったもんですけど、ちょっとカツンって
あって
若干ひびが
おー
って感じでしたけど、まあまあって感じで、まあこれも記念だなみたいな感じで、はい、私は無事終わったと思いますけど、
よかったよかった
ですね。まあこれに通す全部一緒に巡ると結構な時間になるので、
そうですね、
一足早くそのもう一個神社から丹波山というちょっと離れたところに山があるんですけど、はいはいはい、山というかなんか公園があって小高いところがあって、まあそこが実は七勝神社の元宮じゃないんですけど、元あった場所、
うんうんうん、
ですが、まあそこがそのお旅所みたいになってますので、おみこしと同時にこういろんな、まあ、林車含めて各町内がまた移動するんですけど、
はいはい、
そこのその丹波茶山がまた謎でして、
謎
なんですよ。なんか石碑がいっぱい立ってて僕も分かんないんですけど、まあ、正門の彫刻した場所っていうのは、まあ、その言われてるんですけど、はあ、平の正門の乱があった時に、
は
あ
は
あ、全国的にその朝廷がこう祈祷でこう彫刻しろよっていうその命令が来た時にできたのがその七所神社らしいですね。それも分かるんですけど、他にですね、何だと、浦島太郎生誕の地とかね、そういう石碑がなんだこれみたいな、石碑が結構何個かあるんで、なんだこれはっていう場所ではあるんですね。
なんか調べていくと面白そうですね。
面白そうだなと思って、なんか不思議なところで、まあ、そういうのもあるので、まあでも元々やっぱり海海岸線に近かったと思うんですよね。今もだいぶ街の中
おおですよね。
だからそういうのでお祭り通して、あの、まあ、そういったことも、ね、ちょっとちらっとこう説明しながら。
なるほど。
もともと笠寺もこう海沿いで、
はいはいはい、
まあ、海沿いだったから、その、まあ、この正常という大きな人形自体も鳴海が発祥と言われてるもんですから、
鳴
海はお酒で栄えて、それを海に、うん、海沿いだったんですから、あ、交易でこうかなり、まあ、儲かったとか、そういう話から、あと、あの東海道沿いですからね、
うんうん、
そういうような歴史の話をして、まあ、そこからこう、なんでしょうね、笠寺自体 の, その魅力についてもこうちょっとでも知ってもらえたらなっていう説明しながらやりましたので、まあ、割とあの来てくださった方もかなり興味がいろいろある方だったので、すごい楽しかったとは言ってくださいました。
ああ、いいですね。
でその後すごいのが、大名古屋さんとその参加者の人たちと、あと保存会の人たちで飲み会になりました。
いいですね。
あの西島さんの言ったあの中華料理屋
です。はいはいはい、分かります分かります。
結局20人以上いたのかな。
すごい。
ぎっちり入って。
あそこも別にそんな広い店じゃなかったと思う。
広い店じゃないのに20人入って。すげーとか思いながら、
はい、いいですね、楽しいですね。
そうですね、ここまでこう、なんでしょう、ね、飲み会というか打ち上げまで一緒に参加しさ、ね、するこういうツアーじゃないですけどね、事業みたいなのないですよねって思った
。確かに。
それが逆に、まあ、スタッフさん、その大名古屋のスタッフさんたちもそういう笠寺の祭り初めて来たんで、
うんうん、
こうやって一人でも多くの人にこう知ってもらえたらっていう感じで、うん、まあ、まずは第一歩かなっていう感じで、うんうんうん、草の根でこんな感じでやっていくつもりですね、これから。
でもその、なんか、例えばまあ参加してる人も、名古屋住んでても、ね、すぐ隣なんだけど全然知らない文化っていう、うん、感じで、やっぱりそういう窓口が一つあると、つながっていきやすいっていうのはありますよね。
そうですね。まあ、あと、こんだけ、こう、中まで入らせる、
うんうんうん、
見せてもらえるっていうのは、ないですよね。
ないですね、なかなか。
結構、でも、どうでしょう。お祭りやってる人たちは見てほしいし、多分、はいはいはい、話したいのはいっぱいあると思
うん
です、
ね。うんうんうん。
聞かれたら結構、うんうんうん、したいっていうか、こう自慢、やっぱ自分のとこは自慢だみたいなところ。
はいはいはいはい。
やっぱり、少しでもやっぱり、まあ、楽しんでいってほしいっていうのは、多分ね、うんうん、せっかく見に来てくれた人とかだったら、うん、なので、そういうちょっと出会いの場っていうのを少しでもやっぱ作ると変わる。それだけでも違うのかな。
そうですね。いや、だから、本当にあの、今ね、後継者不足で悩んでるところも、場所によってはね、あの人、一人入るだけで、その人からいろいろ繋がっていったりみたいなこともあるのかなっていうのは、最近思っていて、僕も、地元の群林という、お林になんか参加するような感じになりそうなんですけど。
はい、え、地元ってね、今住んでる
ところ？今住んでるところです。
あそこにお林あるんです
か？あります。
いいですね。
はい。すぐ近くの、小高い丘のところにね、牟礼の神明様という、神明神社という神社がありまして、まあ、そこで、月に何回か練習をしてる、まあ、おじいちゃんばっかりの、お囃子で、もう亡くなるんじゃねえかとか言われてるお囃子だったんですけど、でもせっかくだからっていうので、僕と、はるかさんと、あと、近所の、タイ料理屋さんでお祭り好きの人がいて、その人と、
タイ料理屋で祭り好き。
はい。で、その人と、で、その人が連れてきた、阿波踊りとかやってる人かな？っていうのの、今、4人ぐらいで、新たに、弟子入り、そのおじいちゃん連中に弟子入りしようかなっていう話をしていて。でもそれも、まあね、なんていうか、発信の、今までね、発信というか、後継者、なりなんなりっていうのが、全然、若い人はいなかったそうなんですが、ね、発信の仕方次第でまた新しい人が入ってくるのかなっていう気もするので。
そうですね。
はい。うちのね、周辺人はいないことはないんで。
ああ。
うんうん。だからそういうのも、ね、もともと長く続いてるものでも、やっぱりこう若い人が常に入ってこないと、代替わりとかが難しいっていうのは当然あるので、そこをどううまくつないでいけるかっていうのは一つ勝負かなっていう、
そうですね。
うん。気はします。
いろいろ好きな人が入ってくれると、すごい活性化する部分があります
ね。ですね。
まあ、部外者であってるっていうか。
うんうん。
まあ、僕はその、まさに人間で、こう講師をやったんですけど、よく考えたら僕カサデラの人間じゃないんだよな。だから説明してよかったんかしらみたいな。とかも言えない。とりあえずの窓口作るっていうのはやっぱりまあ逆に言うとそういう人間の方が
まあそうですよね。いろいろ情報も入ってくるし、でまあそれにもしね刺激受けたらまた地元の人が引き継いでやるでしょうしね。
そうですね。そういう、まあ、自然にそういう風に流れになってくる。
うんうんうんうん。
まあ、とりあえず僕は入り口を作るぐらいで、
今回させてもらって。なるほど。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。まだまだあるんですよね。
まだあるんですよね。
はい。
ちょっと喋ることは同じじゃん。高山にですね。
はいはいはい。
先日10月18日。行ってきまして平日、
はいはい、高山というのは岐阜ですね、
はい、岐阜の高山、
はいはいはい、
天池さんと一緒に
自芝居ポータルの、
はい、自芝居ポータルの
さっきのその大名古屋大学のやつも天池さん
あ来てくれましたね、
ですよね、
用事があるということでちょっとそれから参加していただいて、
あ、そうです、最後の写真のところにちゃっかり写ってたんで、
はい、手伝っていただきました、はい、まあいろいろ本当計画の方にね、大名古屋の人と僕とその玉池さんでこう3人集まってこうああでもないこうでもない、
あやってたしね、
いろいろやってた、
ね、なるほど、
うん、本当に玉池さんに感謝感謝、
うんうん、
はい、そんな
玉池さんと、
はい、14日とりあえずお祭りバーっとやって終わったと思ったら、あ次は18日高山行くからって一緒に行きましてこれまた面白い出会いで、玉池さんとツイッターでお友達になった方がいて、その人が たまたまその高山のお祭りとか高山の歴史とかを自分から情報発信されている方で、
あすごい、
はい、その方が永瀬さんという方なんですけど、
うん、
そのお店を経営してみえて、お豆屋さんというか五色豆みたいな、
あ、はいはいはい、
とかをしてらっしゃるお店です。なんですけど、そのお店やりながらも、地元の FM ラジオに出ていろいろこう情報発信されてる方で、何でしょうね、すごく詳しい方ですね。
詳しい。あ、切れちゃった。少々お待ちください。あ、もしもーし。
もしもーし。
はーい。
待ったけど、切れちゃいました。
はいはいはい。はい、高山で、いろいろと詳しい方に。
詳しい方、歩くポータルサイトといい。
お
ぉ。なんか質問したら全部バーっと書いて
ある。すげ
え。すげえっていう感じ。で、なんかわからないことがあったら、どこどこの誰々さんが詳しいよみたいな、そういう人脈も。
あ、それもあるんですね。
そう思って見える方
だ。ああ、それは素晴らしい。
つながるとすげえ、高山は、なんでしょう、何倍か楽しめる。
ああ、芋づる式に。
芋づる式に。
出てくる感じですね。
で、それで、まあ、僕は、すごい、出汁とかに興味があったもんですから、その高山祭りの話をいろいろ聞きに行きつつ、実際にこう、出汁蔵も見せていただいたんですけど、例えば出汁蔵一つにしても、僕が聞いた、噂で聞いたのは、出汁蔵、そこの高山の出汁は、左官職人さんが入ってから、すごく、まあ、出汁蔵っていうのはすごい、湿度とか温度とかが一定にできるものですから、
その
組み立てたままでしまえるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、それまでは実はその左官の技術が入ってくるまでは、各町内とかの 家に各部材をこう分担して保管してたらしい
ん
ですよ。で、それ本当なんですかって言ったら本当ですよ。
お
で、そこからその、やっぱりその左官の技術の話からさ、どうやってこう左右のこう扉をうまく合わせるのかとか、あと、蝶つがい、大きいのがこう片方の扉に3箇所つけるんですけど、
はいはい、
それ の, その技術もその鍛冶屋さん の, その技術がないと綺麗にこう開け閉めできないし、あとその左官でその土は本当に呼吸してるから、やっぱり 2,3 年かけて少しずつ漆喰塗っていって、こう、左右がぴったり合うように、ようにするとか、やっぱりそうしないと、こう、湿度とか、そういうもので乾燥とかで、こう、伸び縮みするからって、
はいはい、
それを見越して、こう、少しずつ、こう、何年かかけて、こう、使っていくんですよ。へぇーと思って。
すげえな。
ねえ、すぐ、ああいう蔵作るのは何年かかかるんです、
うんうん、
そんなすぐにはできないんです
って、うんうん、
はぁーと思って。そういう話を聞いたんですかね。すごい。まあ、相手方もそういうマニアックな話を持ってくる人があんまりいなかったみたいで、久しぶりにこう、いろいろ説明できて楽しかったっ。おっしゃる。だよなぁと思いながら。かなり普通のこう、なんでしょう、観光とは違う感じで、させてもらったんですけど、あの人と歩いてると、例えば、日帰り行ったのもったいないなっていう。
面白そうですね。
面白いですね。多分西島さんとかね、行ったら多分面白いと思います。
いやー、その人に案内してもらう高山で一番組作りますかね。
一番組作りますね。ユーストリーム中継したら面白いです
ね。質問は随時受け付けますみたいな。
その高山ラーメンとか、いろいろ紹介できます、
ね。そこまで、そこまで、その雑誌
の、そこまで、
食いの話から。
B 級グルメだとこういうのがあるし、とか。
すげえなぁ。
日だけで美味しいとこだったら、
そ
のゲーとか。
それ確かに歩くポータルサイトですね。
ポータルサイトですよね。
食べるとか、ね、
食べる、
見る、遊ぶみたいな。
したら出てくる。
そうそうそう。
それぐらいに生き一引きっていうのがある。
すげえ。
高山のこと知り尽くしてる人なんでね、ぜひぜひ。なので、まあ、西島さんも多分紹介したので、
あ、はい、またぜひ。
これからちょっとね、できたらこう民族芸のストリーム、祭りさんの記事も
ですね、書いてもらいたいですね。はい、ですね、
まあ、それぐらいかな。直近でもされたのはそれぐらいですかね。
うんうんうん、あとはいいですか？
あとはいいです、
ね。はいはいはいはい。了解です。あと行ってきたのは僕ですね。立野さんの泉歌舞伎に行ってきました。
ツイッターでつぶやかれてました、
ね。はいはいはい、そうです。これは 横浜市泉区の、泉歌舞伎保存会が、やってる、まあ、自芝居でして、で、毎年、公演やってるということなんですが、民族系のストリームのメンバーの立野さんがメンバーで、今回久しぶりに役者として、こちらに出られるということで、行ってきました。これ結構面白かったのは、挨拶、口上ってあるじゃないですか。
はい、
あれがですね、区長、泉区の区長が、ちゃんと口上を述べまして、そこから始まったんですよ。
すごいね、区長。
なんか前回、やったとき、去年やったときに、次回は口上やりますって言っちゃったがために、やるはめになったという。
罰ゲーム的な。
罰ゲーム、本人喜んでやった。割と喜んでやってましたけど。
あ、やってたね。やりたかったね、区長さん。
あれどれだっけな、パンフレットあったんだっけ。パンフレットも、その、半分以上地元の、商店の広告が入ってまして、
はい、
そういうその地域密着っていう感じで、やったのは泉区の公会堂でやったんですけど、
いいですね、
結構、5、600人ぐらい入るホールで、3、400人は入ってたんで、人も非常にしっかり入ってて、で、お金も取りますからね、1300円。それにしては、まあ、かなりちゃんとやってんなっていう感じの。
すごいですね、1300円取って300円。
そうなんですよ。で、今回やったのは、これかな、鏡山故郷の錦絵っていうのと、大喜利青戸造紙、花の錦絵で、伊勢川稲瀬川勢ぞろいの場という、メインでやったのはこの鏡山故郷の錦絵っていうので、まあなんかなんていうのかな、大奥の醜い争いみたいな。立野さんは二役で、最初女中で出てきて、悪者の女中で出てきて、で、その後、早着替えで、いいもののやっこで出てくるっていう、そういう役でした。結構ね、やっこのところは見え切る動作とかがね、入って、かなりかっこいい。アクションもやってましたよ。
すごいですね。
はい、取り物で。いや、自芝居も、僕ほとんど初めてじゃないかな、見るのっていうぐらいで。これを機にね、いろいろこう自芝居もいろんなの見ていきたいなっていうのは思いましたね。
やっぱり筋を知ってると楽しい。
そうですね。
逆に筋知ってないからよくわからんかったって言われることが見に行った人いる。
ああ
。自分はちょっとこうあれですよね。こうなんか勉強、
はいはいはい、
してからの方がいいんだろうな。勉強というかちょっと読ん
で。今回はでもね、この泉歌舞伎を指導している先生が幕間に出てきて、いろいろこれからどういう場面やりますみたいなダイジェストを言ってくれたので。不勉強でもだいぶ分かりやすかったので、面白かったです。
必要ですよね、
いろんな。はい。ね、ちょっと、立野さんの、あれも掛け声もかけてあげたかったんですが、タイミングは見出せず。
難しそうですよね。
難しい。まあ、主人公とかだったらまだね、なんか見え切る、あれが出るんですけど、ちょっとね、それ以外の人だとタイミングが難しいですね。
そうですね。どこだろうね。やっぱそこら辺筋知ってないと、流れ知ってない。
あ、そう。あとね、あと、すでにね、3、4人ぐらい、ワイワイ行ってたら 言いやすいっていうのもあるけど、観客もね、その芸にどんどん慣れていかないといけないなっていうのは思います。はい、というまあ泉歌舞伎でした。これは土日でやったんだよね、この前の10月の、20、21で、やって2日公演でした。はい、ということでして、あとこれからの話になるんですが、明日ですね、第7回無形民俗文化財研究協議会というのが、東京文化財、東京文化財研究所東文献のですね、東京国立博物館の、平成館大講堂というところであります。はい、これはですね、テーマが、記憶記録を伝承する災害と無形の民族文化ということで、まあ前年に引き続いて東日本大震災を受けて、どうこう無形文化財を記録とか、まあ活用というかですね、まあそういうのをやっていくのかという、話があります。でこれはですね、明日の朝の10時半からですね、夕方の17時半までやるという、まあかなり7時間やるというですね。まあかなりがっつりした研究報告会で、結構そうそうたる面々が来ますね。東北の安倍武さんとか、あとトリラのうん、飯坂さん。伊坂真紀さんとかですね、宮城県の文化財保護課の小谷隆介さんとかが来られて、総合討議も、久保田博道先生とかですね、来られたりしていろいろやっていくということで、まあどうなるか、また民族系のストリームでも取材申し込んであるんで。映像を撮らせてもらって、また改めて皆さんにこう情報共有はしていきたいなと思ってるんですが、まあもし、気になる方は連絡取って、明日のやつに乗り込んでもいいのかなと思いますので、ちょっとチェックしてみてください。はい、これも行ってきたらまた報告します。で、あと週末はですね、あれですよね、
あれですね、
はい、
はい、
ちょっと雨天で心配なんですが、徳島の佐野塚の獅子舞ということで、
獅子舞、
はい、
民族芸能ストリーム多田さんが獅子舞をやるということで、
ちょっとね、僕も遠出をして行ってこようかなと思ってます。
初ですか、車運転長距離？
長距離は初です。
長距離気をつけて起こします。それやって、まあ、徳島、観光して帰ってこうかなみたいな。
ああ、そうそうそう。ちょっとでも、Facebook の方で、多田さんから来てましたけど、雨天中止が濃厚ですが、大丈夫ですかみたいな。
大丈夫ですか。
まあそれだったらもう多田さんと話しに行きますんで大丈夫っすよみたいな。うん、
それならそれで。
まあ四国もね、見るところいっぱいあるし、
ありますね、
うん、うどん食って行ってもいいし、
なると金時ってさつまいも、
ああ
、上のお菓子でもまた買ってこうかな。
いいですね。
あと青鳥会館で青鳥体験もいいですよ。
ああ、それ体験できるんですね。
確か体験できたと
思います。ああ、なるほど、なるほど。まあ、やり方いろいろありますよね。正直。なんで、まあ、まあ、ノリとしては、まあ、遠いところにいる友達に会いに行くようなもんなんで。
そうですね。
はい。
敵だしですし。うん、
まあ。
山下あたりは、すごい、川も近くて。
はいはいはい。
景色も。
うんうん。うんうんうんうん。
その中でやっぱお祭りやるっていいなって、畑の真ん中をみんなでおみこし引っ張ったりして、僕もさせてもらってます
けど。おお。
なかなか絵になる。
いいですね。
いいですね。
いやー、ぜひ晴れてほしいけどな。
晴れてほしいですね。
まあまあ、ちょっとそれは、行って、見てからのお楽しみということで。なんでまあ、僕はラジオを撮って土曜日はもう完全な移動日にしてあります。
あ、そうなんです
か。はい。
中に移動して、
そうそうそうそう。そうそうそう。
僕はもう体力めちゃうんで。
今ね、まだだいぶ、ちょこちょこね、いろんなところには行ってるんですが、運転して。
そうなんです。
はい。まあ、今のうちに、遠出もして慣れておこうと思ってまして、うん、まあこれからいろんなところに取材なり調査なり行く機会が増えそうなので、ゆっくりやっていきます。はいはい。あとなんか言っておきたいこととかありますか？
もうちょっと、じゃあお知らせで。
はいはいはい。
お知らせというか11月ですね。
はい、10、
11と、まあ、みそのが、花祭りですね。
はい。
花祭りがありますので
。はい。
僕も行く予定ですが。
はい。
よければ、寒い、眠い、けぶいの祭り。
僕も行く予定ですが。
あ、そうですか。
はいはいはい。
結構、多分、民族芸能の知り合いが、多分、あそこにいっぱい集まってる気がします。
そうですね。はい。はい、愛知県東栄町みそのの花祭りですね。
夜通しのお祭りです。
はい、10日のまあ夕方ぐらいから盛り上がって、11日の明け方やって、まあ朝に終わるみたいな。
下手したら昼近くになる時もある。
うん、まあでも、みそのはね、まあ人多いかもしれないけど、環境的にはかなり恵まれてるところなので。
そうですね。休憩所もあるので。
はい、うんうんうん。それはかなりありがたいですよね。
まあ、人数で行っても割とキャパがある。
場所
で、ただ難しいのは、全くのお祭り初心者の人にあそこは結構紹介しづらい部分あります。
まあね、正直途中で帰るというのはできないからね。
そうです。
うん。
だからやっぱある人いわく、最初はああいうお祭りって、もう帰りたくて帰りたくてしょうがなかった。
ああ、まあまあ、それはね。
そう、でも何回か行き出すと楽
し
か
った
。
ああ、そうそうそう。
そういう感じで、ちょっと何でしょう。噛めば噛むほど味が出る
みたいな。そうそう
そう。なかなか奥が深い。
空間にいることがね、だんだん気持ちよくなってきたらこっちのもんって感じで。そう、ね。
不思議な魅力があるね。
はい。
ぜひぜひ。
ぜひぜひという。あと、ちなみに、その次の週、11月17日には、全国民族芸能大会が、東京の日本青年館で、行われます。はい。こちらも去年開催できなかったので、2年ぶりの開催になるんですが、いろんな芸能が全国各地から集まってきて、非常に面白い大会なので、でも一応事前募集は終わってんのかな。まあでも問い合わせれば多分、なんとか潜り込めたりとか、あとはまあ誰かに連絡をつけて、チケットもらうなりなんとかして、まあ基本無料の大会なので、ちょっと行ってみてはどうでしょうかというところですかね。はい。まあとりあえず、そんなとこですかね。はいはい。ではでは、エンディングの方に行ってみます。民族芸能ストリームでは、皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や、今後取り上げてほしい民族芸能や和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族芸能ストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族芸能や動画の取材記、あるいは、民族芸能関連のニュースやイベント情報、この放送の、ポッドキャスト版や、メールマガジン、あるいは、日本の祭り応援マガジン、祭りスタなども販売しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなども行っていますのでよろしくお願いいたしますということで、いやいや久しぶりにできてよかったです。 はい。来週も多分大丈夫かな。はい。まあまあ、また、通常ペースに戻っていければいいかなと思いますが。はい。ということで、久しぶりの民族系のストリームお疲れ様でした。
お疲れ様でした。